皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は3月の22日水曜日ですね。2017年に入ってあっという間に3月も終わりになろうとしていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、先週1週間ですね、日本の方に滞在をしていました。で、日本の方では東京と大阪で、ダンス留学の説明会をやって、あとカウンセリングの方もしました。で、大阪の方では、ダンス留学生とこれから留学したい、ダンス留学をしたい方を集めて、ランチ交流会というのも開催しました。で、なかなか忙しくてですね、バタバタバタとさせていただいたんですが、本当に日本に帰る前に日本の友達だとか親戚とかあと親とかにですね、日本は寒いよと、気をつけて帰ってきてねと散々脅かされたので、持ってる中でですね、もう一番暑い服ですよね、まあ、ダウンジャケットなんですけれども、ロサンゼルスで、一回も着ないのではないかと、日本用に買ってあるダウンジャケットを着て日本に帰りました。で、帰ったのが3月の9日に日本に着いたのかな、日本に着いたんですね。で、結構暖かかったんです。14度ぐらいあって、ロスに比べると寒いんですけど、思ったよりも寒くなかったんです。で、それからバタバタバタバタ仕事をして、3月の何日だ、14日に東京に戻ったんですが、その時は寒かったです。大阪を出る時に天気予報で東京は雪が降るかもしれないと言ってるぐらい寒くなっていて、実際東京について雪は降っていなかったんですけれども、もうニュースでも冬に戻ったような気温でって言って、本当にダウンジャケットのありがたみがよくわかりました。あとヒートテックですね。これはなかなかやっぱり日本に住んでるとヒートテックは必需品だなと感じました。で、結局最高気温が確か9度ぐらいだったんですよね。で、最低気温が2度ぐらいですかね。まあまあがっつり、寒い日本を経験しました。で、まあ、その日本に帰ってる間ですね、東京と大阪で、説明会をやったんですが、今回はですね、夏に行うサマーキャンプですね、ダンスサマーキャンプの説明会を行いました。で、説明会ではプログラムが2つあるので、中学生のみのダンスサマーキャンプと高校生以上の、ダンスサマーキャンプ、2つの説明を、させていただいて、ありがたいことにですね、もう説明会でお申し込みもいただきました。で、どっちも定員は6名6名となっているんですが、中学生の方はもう3名お申し込みをいただいたので、残りはもう3名と、なっています。で、高校生の方が、1名ですね、お申し込みいただいたので残りは5名というふうになっています。で、サマーキャンプですね、毎年ロサンゼルスで開催しているんですが、だいたいプログラム開始日の2ヶ月半ぐらいまでには売り切れになっているプログラムです。結構人気があります。毎年売り切れになってしまうプログラムなんですが、今年は8月5日から中学生の場合は2週間、高校生以上の場合は3週間のプログラムになっていて、2ヶ月半前というとですね、5月中旬には売り切れてしまうであろうプログラムです。というか多分確実に売り切れてしまうプログラムなので、で、中学生の方はもう3名お申し込みいただいていて、残りが3名となっています。ですので、もし興味があるようでしたら、ぜひぜひお問い合わせいただけるとありがたいです。で、サマーキャンプの詳細なんですが、リビングアメリカダンスサマーキャンプ2017というふうに検索していただくと、高校生以上の方が出てきます。で、中学生の方はリビングアメリカ中学生ダンスサマーキャンプ2017と検索していただけるとページが出てきますので、お気軽にお問い合わせください。あとですね、カウンセリングもやってきました。東京、大阪でがっつりやってきました。で、いろんな、ご質問をいただいて、やっぱり思ったのが、留学生ですね、留学する本人はプログラムのことであったり、ごめんなさい、ダンススタジオのことであったり、あと、まあ、インストラクター、先生のことですね、あとレッスンのことがやっぱり気になって、で、カウンセリングは大体親子でいらっしゃるので、親の方ですね、お母さんお父さんの方は、治安のことであったりプログラムの内容、あと現地サポートですね、それからもちろん留学費用のことであったりというので、知りたいことが ちょっと違うというか、まあ、気になっているところが違うと、まあ、当然なんですけれども、そういうのをですね、きちっと対応できたので、よかったかなというふうに思います。で、実際僕はロサンゼルスに住んでいるので、まあ、その、僕にとっては当たり前のことでも、やっぱり現地に住んでいる人間が、詳しくそういう治安のこととかですね、をお話しできるのは、お父さんお母さんには安心だったのではないかなというふうに思います。あと、今回ですね、初めてやったんですが、大阪の方でランチ交流会というのを、やりました。で、リビングアメリカで留学した、4名のダンス留学生が参加していただいて、で、まあ、ランチしながら、その、いろんなことを話すというので、これから留学したい、ダンス留学ですね、をしたい留学生にご参加いただいて、まあ、和気あいあいと、できたと思います。一応予定では1時間だったんですが、気づいたら1時間半となっていて、1時間半が何ですか取れる時間のマックスだったので、あの係の方に、そろそろ時間なんでみたいな感じで、終わったというぐらいあっという間に、時間が過ぎたんですが、やっぱりですね、なんだかんだ言っても、実際に留学した留学生から体験談を聞くのが一番だと思います。まあ、その僕がですね、あのメールでのお問い合わせだったり、カウンセリングであったり、あとスカイプですね、であったり、いろいろお話しするのも、参考にはしていただきたいんですが、そもそもですね、僕を信用できるのかという、この会社大丈夫なのかというようなハードルがあると思います。心理的ハードルですね。それが実際に留学した留学生だと、何ですかね、そういう損得感情がないというか、自分が実際留学してどうだったということだけを話すので、すごく参考になると思います。で、一応ですね、ホームページの方では体験談を載せたり、一言ですね、動画でいただいたりというふうに、できる限り留学生の声を上げるようにはしているんですが、やっぱり実際に会って話をするというのはですね、やっぱり違うと思います。話してると、いろんな質問がその場で出てきたりだとか、思ってもなかったことを話を聞けたりだとか、でまあ当然ですけど、レッスンのことであったり、インストラクターのことであったり、スタジオのことであったりは聞けますし、チケットの買い方だとか、どうやってスタジオを選んだだとか、おすすめの先生だったり、あと現地の治安ですね。ということも、いろいろと話が聞けるというので、僕が言うのもなんですが、本当にやってよかったなと思う回になりました。で、実際にもあっという間に時間も過ぎてしまって、皆さんとても楽しかったと。言っていただいたので、今後もですね、定期的に、できれば日本で留学生を集めて、留学したい方を集めて、ランチ交流会をやっていきたいなというふうに思っています。で、そのランチ交流会でいろいろとこう留学生とお話をしていて、そのお話がそのまま今日の、トピックとなっているんですが、今週のポッドキャストのタイトルは、たとえアメリカの留学でも太る心配がない留学というタイトルになっています。もうこれはそのままズバリ、ダンス留学のことなんですが、ダンス留学生ですね、特に女性の留学生ですが、まあ、ダンス留学じゃなくてもですね、女性の留学生だとアメリカで英語を学ぶ、ダンスレッスンを受けてダンスを上達するというようなですね、それぞれにいろいろな目標があるとは思うんですが、その目標の中に、まあ、隠れ目標というか太らないというのも留学の目標であるんですね。これはもうかなりの確率でほとんどの留学生ですかね、まあ、女性ですけれども、思っています。でも説明するほどでもないんですが、やっぱりアメリカは食事の量ですねが多かったり、あとカロリーが高いですよね。そもそもドリンクもでかいというので、もうこれはもう周知の事実なので皆さんご存知ですよね。で、やっぱりアメリカで、留学生活をすると、で食生活には気をつけたいっていうのが、まあ、女性には特にあります。で留学の、まあ、裏目標じゃないですけど、太らずに帰るということを、思って留学する留学生もたくさんいます。で実際にですね、そのランチ交流会でその話にもなったんですね。太る話ではなくて食事の話になって、学生寮だと自炊をしなきゃいけないんです。で近くにですね、寮の近くにマーケットがあって、まあ、ラルフスっていうんですけれども、そこでお買い物ができて、で、まあ、外食もできてということで、食事どうしてましたっていう話から始まったんですね。
で、まあ、自炊をしてましたと、外食をしてましたということになって、まあ、ちょっと話がずれて、そういえばどうでした太りましたというような話になったんです。で、まあ、実際に先ほども言いましたけど、やっぱり量が多いと、ハンバーガーとかでもすごく大きいですし、そもそもそのスタバですねが、まあ、びっくりするようなサイズが、揃っているんですが、どの留学生に聞いても全然太らないと、で逆に痩せたという留学生もいたぐらいなんですね。で、じゃあ食事について気をつけていましたかと、もうそもそもですね、太らないように気をつけていたかというと、そうではないらしいんです。気にせず食べていたと。で、もともと、その、じゃあ、小食ですかって聞いたら、いや、そんなこともないと。結構食べる方です。まあ、その日本でダンスやられてるので、やっぱり食べないと。っていうのもあると思うんですが、留学してて、そこら辺を別に意識せずに食事をしてたということですね。で、なのになんで太らないかというのはですね、やっぱりダンス留学ということもあるんですが、そもそも、留学期間が限られてますよね。1週間、2週間、3週間とか、1ヶ月とか、3ヶ月とか、留学期間が決まっていて、で、やっぱりその、念願の、ロサンゼルス、まあ、ニューヨークでもそうですけれども、留学をして、YouTube で見ていたような先生が目の前で教えてるというのに、やっぱりテンションが上がって、やっぱりレッスンを受ける。で、そのレッスンの量も、今言った留学期間が限られているので、もうできる限りレッスンを受けるということで、もうその日本で受けてるレッスンの、まあ、倍とは言いませんけれども 1.5 倍、まあ、もしくはやっぱり2倍ですねの量を、受けているということで、まあ、いわば太る暇がないということですね。食べたものは確実に消費して、下手すれば痩せているというような環境になっていると言ってました。あとその移動ですね、やっぱり慣れてなかったりだとかいうのもあるんですが、まあ、例えば車だったり電車だったりとバスだったりというふうな日本の移動に比べて、もう圧倒的に歩くと、ことですね。なのでやっぱりレッスンでも十分に体力を使って、移動でもさらに体力を使うということで、アメリカに来てアメリカだということで食事を気をつけなくても全然太ることはなかったと。で、逆に痩せたというような留学生もいましたので、まあ、そのアメリカですね、留学すると食事のことはすごく気になると思います。で、こと僕ですね、非常に一個人の、体験というか意見で申し訳ないんですが、僕は太りました。高校までラグビーをやっていて、までというか高校生の時にラグビーをやっていて、で、高校卒業してすぐアメリカに来て、特にその、なんですか、運動もせずに、で、高校の時にもう部活やってたので、もうガツガツに運動させられてたんですね。強制です。運動させられてました。それが全くなくなって、自分の、なんですか、自由に暮らせる、まあ、暮らせる一人暮らしですよね。日本は高校生なので、家元、まあ、家族と住んでいて、母親が料理を作って、それを食べると。まあ、だから健康的な食事ですよね。それがアメリカに来て運動もしなくなって、完全に自分の好きな食生活ができるということで、僕は10キロぐらい、半年ですかね、10キロぐらい太りましたね。で、今も、そこからまたどれぐらいかな、5、6キロぐらい太っていますかね。体重計に毎日乗って体重は気にしているんですが、まあ年齢もありますね、痩せないということになっています。で、まあ、ちょっと個人的な話で申し訳ないんですが、ただダンス留学に関しては、その限られた期間と、ついに受けたいレッスンが受けれるということと、あと移動で歩くというのが、まあ、痩せる原因になっているというか、太る心配のない留学になっているということになります。はい、今日の内容は以上となります。で、明日はですね、いよいよ WBC ですね、ロサンゼルスドジャースタジアムで、日本とアメリカの試合があります。サムライジャパンですね。僕はチケットを買いました。で、明日見に行ってサムライジャパンを応援していきたいと思いますので、次回のポッドキャストでは、見に行って実際どうだったかというところもお話しできればというふうに思っています。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。